聖書を朗読いたします。ネヘミヤ記5章1節から13節です。時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。ある者は、私たちには息子や娘が大勢いる。私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言い、またある者は、この飢饉に際し穀物を手に入れるために私たちの畑もブドウ畑も家も抵当に入れなければならないと言った。またある者は言った。私たちは王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を肩にして金を借りなければならなかった。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にされている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。私は彼らの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒った。私は十分考えた上で、主だった者たちや代表者たちを非難していった。あなた方は皆、自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると私は大集会に開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟、ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのにあなた方は、自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかった。私は言い続けた。あなた方のしていることは良くない。あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。私も私の親類の者も、私に仕える若い者たちも彼らに金や穀物を貸してやったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまたあなた方が彼らに貸していた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。すると彼らは、私たちは返します。彼らから何も要求しません。私たちはあなたの言われる通りにします。と言った。そこで私は祭司たちを呼び、彼にこの約束を実行する誓いを立てさせた。私はまた私の裾を振って言った。この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の身とから振り落としてくださいますように、このようにそのものは振り落とされて虚しいものとなりますように。すると全集団はアーメンと言って主を褒めたたえた。こうして民はこの約束を実行した。以上です。
皆さんおはようございます。今朝ちょっと告白がありますですね。今朝今日のパワーポイントをここに入れたと思ったんですけれども、開けた時に何にも入ってなかったんですね。そう、申し訳ないですね、すいません。 But 後で大津兄弟に送ります。そう、まあ今日ね、聖書だけでいいですね。今日はペンテコステの日ですね。聖霊様によって私たちは真理、神様の真理、福音メッセージを見ることができましたですね。分かることができました。そしてクリスチャンになったから、なると、聖霊様が入ってくださるんですね。そして、もう毎日、導いてくださるし、いろいろ教えられるんですね。もう本当に感謝のことです。皆さんどうですか？シアトル見て、特に高速道路走ると、まあ、レイニアアベニューでもいいですけれども、 テント、ホームレスキャンプとかテント見たことありますか？ですね、びっくりしましたか？初めて見たときに。ちょっとですね、前、昔のシアトルはそれはなかったんですね。もちろんホームレスの人たちがいましたけれども、今ほどではなかったです。今はちょっともうアンビリーバブルですね。もう考えられないこと。でもシアトルだけではなくて、もう大きな町、こういう問題が増えてきましたですね。どうすればよいのか。もう10年前、20年前、シアトルのシティのリーダーたち、この問題をの解決するためにお金が必要と言って、タックスがいろいろお金入ってて、この問題をの解決をしようとしてたんですね。ホームレス、ゴールはホームレスゼロになる。逆に問題が増えてきましたんですね。いろいろ物をあげたりとか、ハウスを用意したりして国中の人たち、それ聞いてみんなシアトルの方に移ったんですねそうですから、問題がますます増えてしまいましたんですね。問題です。まあ貧しい人たちを見るとどうすればよいのかのチャレンジですね。まあ今日の箇所の題は貧しい人たちを助けると題して話したいと思いますけれども、その前にこのネヘミヤ のバックグラウンド、背景をちょっと簡単に説明したいと思います。皆さんご存知だと思いますけれども、イスラエル人たちは神様との関係を持ってたのに、何回も何回もそれを忘れてしまって偶像礼拝にしてしまいましたんですね。でも神様ごめんなさいごめんなさいと言ってまた忘れて、問題、偶像礼拝してしまいました。もう繰り返繰り返してしまって、最後に神様からの警告ももう最初からあったんですね。そちらに行ったら必ず裁かれると約束したんですけれども、いつも忘れてしまいましたですね。そして、まあ、最後に北 の、 王国、天体10部族はアッシリアによって捕らえられたんですね。ショックでしょ。イスラエルの中に12部族いて、最初の北の王国の人たちは捕らえられた。みんなびっくりしたでしょう。そして考えたら、ね、南の王国ユダとかベンジミンとかね、もっとしっかりしないとダメと考えるはずですけれども、同じ問題繰り返してしまいましたですね。そして今度バビロニアのによって捕らえられたんです。わお、神様の選ばれた国民なのに、はい。でもそれは終わりではないんですね。紀元前538年にの時にゼラバボルによって最初のグループをイスラエルの方に戻ることができました、ね、そして第二グループはエズラによって紀元前458年の時に戻りましたです、ね、そして今日のネヘミヤ444年の時にその壁を立つために彼らは壁を再建するために送られたんですね。また戻ることができましたです、ね、そして神様の恵みによってネヘミヤを用いてその壁を立ち直すことができました。捨てられた国民ではなかったんですね。神様のその中に神様の計画がありました、ね、そして神様の まあ、主権者である神様の恵みによってそのパージャル王様によって許されました。そして許しだけではなくてお金とかそういう必要なものも備えてくださいましたですね。そしてネヘミヤはその壁を立ち直しました。やっぱりこれは神様の国だから選ばれた国民ですから戦いが来ることは当たり前ことですね。そう、外から来る敵が来て攻撃されたんですね。やっぱりその後ろにサタンが働いていました、ね、サタン、これはサタンの期待していることではないんですね。イスラエルがなくなったらもう彼は嬉しいですね。でも神様が働いているから戻ることができました。でも外からのサンバラ、トバヤとかゲシェムがいてイスラエル人たちは彼は嘘をつき嘲笑し仕事を落胆させるために戦いましたですね。それがあったから問題があったからイスラエル人たちは武装して警戒しなければならなかったんですね。もう自分の命を守るためにですね。でも神様は共にいてもう早く立つことができましたんですね。もう本当に中心することもできて神様の力を与えられてできたんですね。そしてネヘミヤのリーダーシップによってもう不可能なことをできました、ね、神様は共にいたからです。でもサタンは諦めませんですね。外から攻撃して何もならなかったらじゃあ中はどうですか。その中の攻撃をしようとしてたんですね。もう諦めませんですね。まあどこの国見てもその中の戦いがあるともう国は大変な状態になりますね。それで今日の箇所に入ります。ネヘミヤの5章に貧しい人たちが増えてきました。いろいろ試練がありましたですね。その当時の問題は 何でしたか。まずさ第一はノート書いてくださいね。スライドないからですね。食べ物がなかったんですね。本当は飢饉がありました。一説に時に民とその妻たちはその同胞のユダヤ人たちに対して強い抗議の声を上げた。みんなもう一人とか二人だけではなくてもう大勢の人たち同じ問題あって強い抗議の声を上げたと書いてあるんですね。ある者は私たちには息子や娘が大勢いる。神様の祝福があったんですね。そう家族は増えてきたんです。でも私たちは食べて生きるために穀物を手に入れなければならないと言いましたですね。神様の祝福があったのに食べ物はない。あれみんな困っていたんですね。そして叫びました。第二の問題は人々は生き残るために自分の家や畑や土地を抵当したしましたですね。モーゲージ、their house ですね。でもそうするとですね、返済することできませんでしたですね。もう大変。3節。またある人は、この基金に際し、穀物を手に入れるために、私たちの畑も、ぶどう畑も、家も、抵当に入れなければならないと言ったんですね。皆さん、想像できますか？そこまでの問題。ね、今の家。抵当しなければならないですね。もう生きるために、もう食べ物を手に、買うためにそれをしなければならなかったんですね。第2の問題。第3の問題は、その高い税金がもありました。多くの人が高い税金を払うためにお金を借りなければならなかったんですね。 4節、またある人は言った、私たちは王に、これはパルジャの王様ですね、王に支払う税金のために私たちの畑とブドウ畑を型にして、あの金を借りなければならなかったんですね。そう、金が必要ですね。じゃあ自分の食べ物だけではなくて税金払わなければならない、ね、皆さん税金払っていますね。特にシアトルの税金高いですね。大変な状態です。でもそのイスラエル人たちは返済することできませんでした。お金がない。第4の問題、あの5節にまずあのお読みします。現に私たちの肉は私たちの兄弟の肉と同じであり、私たちの子供も彼らの子供と同じなのだ。それなのに今私たちは自分たちの息子や娘を奴隷に売らなければならない。事実私たちの娘でもう奴隷にさせている者もいる。しかし私たちの畑もブドウ畑も他人の所有となっているので、私たちにはどうする力もない。わお、もうどんどん悪くなりましたですね。自分の子供ですよ、奴隷に。最初かわいそうですけども、あの娘たち想像できないんですね、はい。そしてもうそうしたらですね、もう戻れないんですね、本当は。税金だけでも、あのインチュースだけでもできないんですね。そして残念なことは、自分の国民、自分の兄弟姉妹たちのイスラエル人たちの中でそういうことがあったんですね。この4つの問題でもうみんな苦しんで叫んでたんですね。助けてください、これは間違いです、大声しましたですね。でも本当に考えられないことですね。そして今日の箇所によると何学べない、 What can we learn? 学べるでしょうかですね。そう、あの今日の箇所を読むとね、今聖霊様の助けであったから、あると信じてるんですね。もう今日の箇所を読んだときに、準備したときに、その原則がポンポンポンポンポンポン、スムーズに頭の中に入ったんですね。第一の原則は、まず最初、みんなの問題を聞くことです。Listen。まず最初、聞きなさい。ですね。ネヘミヤはよく、あの、国民の人たちの問題を聞いてたんですね。そして文句のことだけでもなくて、そのルーツも、その本音まで聞かないとダメですね。そのネヒミヤはそういう聞く耳も持ちましたですね。それと同じように私たちも同じことをするべきですね。まあ、あの子育てでもね、問題があればすぐ答えるの、あのこうしなさい、こうしなさい、ボンボンボンボン。でも分かったのは、よくそれは問題ではなくて、もっと下に、裏にもっと深い問題がある時もたくさんありましたですね。ですからすぐその解決の答えをしないで、まずもっと質問するべきですね、聞くべきです。もうハートの泣き声を聞こえるまでに聞かなければならないですね。あのそれはネヘミヤとか牧師とか宣教師たちだけではなくて、みんな普通の人たちはそうした方がいいですよいつでも どんな状態でも。ネヘミヤはそうしましたですね。そしてあのもう問題聞くと、よく人の面、 しか聞こえないね。でもその相手の人の立場の説明があまり聞くチャンスはないんですね。でもワンサイ、一つのサイドだけ聞くと怒るんですね。それは良くないとか、ね、その人はダメだ、その人クリスチャンなのになとか。でももしかすると他のサイドもあるんですね。そして怒るし、人間は怒り しやすいですね。すぐ怒るんです。まあ私すぐ怒るんですけれども、あのネーミヤのモハミルと彼はそうしなかったんですね。もちろん問題聞いて腹を立ちました、怒りましたけれども、すぐリアクしなかったですね。まあ気持ち的にもそれを持つことは当たり前、それストップできないんですね。そう聞いて、ね、特にあのひどいことを聞いて怒ることは自然当たり前かもしれません。でもすぐリアクションしなかったんですね。まず考えてたんですね。第2の原則、まず考えることです。聞いてちょっと考えて、つまり祈るべきですね。神様にはこれ聞いて知恵を与えてください、これは本当の問題ですかとかね。もちろん人と話すときに本当ですかとか、そうしない、もうただ聞いて、でも心の中によく祈りながら聞くべきですね。So that's the second principle. Think first. あのね、悪い方法であの反応しないように、ね。そうするともっと問題が増えてくる場合も多いですね。そう、それしないで。6節、あの私は彼の、あの不平とこれらの言葉を聞いて非常に怒ったと書いてありますね。非常に怒った、 of course。 7節、私は十分考えた。その十分考えたの言葉は自分でアドバイスするんですね。つまり神様の知恵も見分ける力が必要。神様教えてください、本当の問題は何ですか、これからそのために何すればよいのか考えるべきですですね。それでネヘミヤはそうします。十分考えたんですね。聞いてすぐパッリラックではなくて、はい、聞いて祈って考えて、そしてあの聖霊様が働いてるから導いてくださる、見分ける力を与えられる、あの知恵を与えられるんですね。そう、第三の原則、問題の核心に到達するんですね。まあ、ゲットはもう本当の問題のポイントあのまでいかないとダメですね。7節からは、私は十分考えた上で主だった者たちや代表者たちを非難していて、あなた方は皆自分の兄弟たちに担保を取って金を貸していると、私は大集会を開いて彼らを責め、彼らに言った。私たちは異邦人に売られた私たちの兄弟、ユダヤ人をできる限り買い取った。それなのにあなた方はまた自分の兄弟たちを売ろうとしている。私たちが彼らを買わなければならないのだ。すると彼らは黙ってしまい、一言も言い出せなかったんですね。そのリーダーたち、金持ちの人たちはもうその自分の兄弟姉妹、自分の国民たちの苦労によってお金儲けたんですね。それはひどいですですね。もうその近所の人たちは自分の娘息子たちは奴隷として売って、なんか心の中に 何も動かない、哀れみがない、まあしょうがないと、その当時そういう人たちもいてたんですね。まあしょうがない、でも自分はお金儲けるんですね。ひどい。ネミヤはそれを見て、それは間違い それが罪だですね。もう真理を語らなければならなかったんですね。もうしょうがなく、もう言わなければならない、それはダメです、みんな間違っているですね。私たちも、まあ、世の中にいろいろ問題がありますけれども、真理を時に真理をつないでいければならないんですね。でもそうすると、そうするときに怒られる場合もあるでしょ。ネヘミヤもそうでした。でもそれ言わないとダメ、でもこの人たちはリーダーたちでしょ、怒られたら困るとか、でもいやこれは正しいだから言わないとダメ、これは正しい、ね、でも聖霊様が働いているね、私たちは今ここに共にいるから愛を持って真理を語るべきです。問題は教会はそれもしないんですね、しない場合が多い、でも時に言わなければならない、嫌われるかもしれません、怒られるかもしれません、でもネヘミヤの模範を見てください。第4の原則、そのことについて、その問題のことについて御言葉に何と書いてあるでしょうか、ね、世の中いろいろ問題が出てくるでしょ、聖書に何と書いてあるんですね。その指導者たち、リーダーたち、金持ちの人たちはもっとよく知るべきでしたんですね。これは良くないこと、頭の中にこれは良くないこと、でも御言葉は何と書いてありますか。9節、私は言い続けた、あなた方のしていることは良くない、あなた方は私たちの敵である異邦人のそしりを受けないために、私たちの神を恐れながら歩むべきではないか。神を恐れなければ、恐れていますか。まあ、今、ね、イエス様愛していますか、本当にクリスチャンですか同じです ね。聖書は何と書いてありますか。例えば出エジプト記の22章の25節に、私の民の一人であなたのところにいる貧しい者に金を貸すのなら、彼に対して金貸しのようであってはならない、彼から理想を取ってはならない。ちゃんと書いてあるんですね。利息を取ってはならないと書いてあるんですね。昔の主人エピソード記の時に、でも当時利息取ったんですね。高い、返済することできなかったんですね。お金儲けるため、私たちはビジネスではないんですね、銀行ではない、兄弟たちです、ね、他の箇所、申命記の15章の11節に、貧しい者が国のうちから耐えることはないであろうから私はあなたに命じている、国のうちにいるあなたの兄弟の悩んでいる者と貧しい者に必ずあなたの手を開かなければならない、ね、助けるべきですね。自分の益のためでもなくて、もう本当に愛を持って人を助けるべきです。ですね。御言葉はその問題について何と書いてあるんですね。ネヘミヤはそれを見ることができたんですね。皆さんどうですか？問題のあるときに、まず最初、聖書はそのことについて何と書いてありますかと聞く。 まず最初そちらのに行かなければならないんですね。politically correct とか PC とかね、社会の意見気をつけなければ、いやちょっと言いづらいとか、いやまず最初聖書はそのことについて何と書いてありますか。でもすぐリアクしないで、ね、祈りながら考えながら神様、じゃあこれは問題です、あの様の御言葉によってそれはしてはいけないこと、どうすればよいのかも祈るべきですね。でも聖霊様が心の中にいるから導いてくださると信じますですね。その答え、その解決策は人によって違うかもしれません。ある人自分のお金をあげるかもしれません、ね、私のようなお金のない人はできないから別のことできるんですね。人によって違う、でも同じ聖霊様が働くんですね。第5の原則、霊によるリードすることです、ね、ニエミアはいい模範でした。10節、私も私の親類の者も私に仕える若い者たちも彼らに金や穀物を貸して やったが、私たちはその負債を帳消しにしよう。だからあなた方も今日彼らの畑、ブドウ畑、オリーブ畑、家、それにまたあなた方が彼らに貸してた金や穀物、新しいブドウ酒、油などの利子を彼らに返してやりなさい。もうこの問題起こる前に彼はいろいろ人を助けたんですね。自分の益のためではなくて困っている人たちを見て助けようとしてたんですね。それシェアしてみんなストレートにはっきり言いましたですね。これは今までやったことは良くない、返しなさいですね。彼も正しいことをしようとして、それみんなそれ見たんですね。偽善者ではなかったんですね、はい、そう私たちもいい模範になるために、ね、お互いに励まししましょうです、ね、し合おう。第6の原則、強制によく反応することです、ね、皆さん強制好きされたときにありがとう聞きたくないときが多いでしょ。いや、ちょっとやめて、もう聞きたくない。皆さんそういう態度を持ったことありますか。私だけ、いつも私だけですね。ね、夫婦関係の中でもね、よくあるんじゃない。でも子供たちもね、時々言うんですね、言われるんですね。親だからそういうことを言わないでとか。間違いですね。まあ誰でもそうですね。それ聞きたくない。でも私たちはもともとわがままです。罪人です、ね。やっぱり見えないところたくさんありますですね。はい。でも長い間クリスチャンなのにとか、牧師なのに、宣教師なのにとか、リーダーなのに、はい、見えないところたくさんあります。そうですね。そう、聖霊様の力によって謙遜、謙遜の心を持たないとダメですね。聞くべきです。強制によく反応することです。そしてその国民はよく聞いてたんですね。 言われたことをもう分かったんですよ、心だけに分かった。そしてその国民たちは何しましたか。悔い改めましたですね。180度変わりましたですね。わあ、いいもんですね。その人たち何と言いましたか。すると彼らは、私たちは返します、ほうほう、彼らから何も要求しません、私たちはあなたの言われる通りにしますと言った。わおですね。そこで私は祭司たちを呼び、彼にこの約束を実行する誓いを立てさせた。これも面白いですね。人間はね、人間の心をよく知ってるからですね。はいはいはいはい、そうしますそうします。でもしない場合が多いですね。そう、だから祭司たち呼んでですね、神様の前で誓いしなさいって、ね、もう力が入れたんですね。はい、そうしたことありますか。はい、子供たちとか、はい、 OK、 I'll change、 I'll never do that again、 ね、でも人間は失敗します。でも私たちクリスチャンはそれ分かってて、お互いに支え合う、励まし合うべきです。失敗します、でもそうしないように支え合うべきです。失敗したら許すべきです、でも話すべきですですね。その国民たちはもう本当にそうこうしよう、でもアカウンタビリやっぱり必要ですね。自分の力でできないですね。そう、みんなの場合で、ね、まあ結婚式のようですね。本当は結婚式は必要ではないんですね。まあ市役所だけでも法律的に OK、 でも式挙げる場合が多いでしょ。みんなの前で私の約束を聞こえるために聞くためにですね、アカウンタビリ本当はね。でも残念ですけれども、アメリカそれ忘れてしまいましたですね。 50% 以上の、まあ、クリスチャンの中でも、あの約束忘れてしまいましたですね。でももうはいはいはいすることだけではなくて、本当に神様の前でしないとダメですね。13節、私はまた私の裾を振っていった、この約束を果たさない者を一人残らず、神がこのようにその家とその勤労の御手から振り落としてくださいますように、このようにその者は振り落とされて虚しいものとなりますように。すると全集団はアーメンと言って主を褒めてたえた。こうして民はこの約束を実行した。第7の原則は神に栄光を期することです。神のご栄光を期するためです。私たちはどうですか。その心を持っていますか。神様に栄光を期することです。その国民たちはみんな一つの心になって、 Amen、 I agree、 その通りします、神様のご栄光のためですね、賛美しました。そして言った通りにそうしました。をすると証になったんです。前は証にならなかったんですね。外にいた異邦人たちそれ見て笑ってたでしょう。もうその国内対戦問題が、国内の問題があってみんな笑ってた。サタン笑うんですね。でもこの時みんな一致になって 神様のご栄光のためにそうします。力があるんですね。それも証しにもなるんですね。パーフェクトだからではなくて、もう悔い改めて悔い改めて正しい、また直すんですね。神様の方に聞き従おう、決心しましたですね。アーメン。貧しい人たちはイエス様の御言葉によってですね、貧しい人たちはいつもいるんですね。でも私はいつもいない。そうですから、この神様イエス様との関係はまず第一にしないとダメですね。それあって神様からの知恵も与えられるんですね。さっき言ったようにシアトルはいろいろやりました。でも問題がどんどんどんどん増えてしまいましたですね。なぜ？人間の知恵を使ったからです。憐れみの心を持っていますよ。助けなければならない、助けなければならない、助けなければならない。なぜ問題が増えているのでしょうか。皆さん、このSeattle is dying というドキュメンタリーニュース見たことありますか？見たことありますか？聞いたことない人手を挙げてください。聞いたことない人、OK、まあ OK。Seattle is dying。あるニュースリポーターエリック・ジョンソンという人がドキュメンタリー作りました。本当のシアトルの状態、まあ3つのパートしたんですけれども、最近シアトルズダインというドキュメンタリーが最近出したんですね。もう国、アメリカ全国増えてきたんですね。そして見ると、私見たときに、それだ！分かったんですね。そのテントとか、ホームレスの問題、もありますけれども、それは小さいパート。一番大きい問題は麻薬の問題けれども、市のリーダーは言わないんですね。全然違う解決方法でしょ。でも言わないですね。そう、YouTube でも調べることができます。 Seattle is dying。まあ、覚えてる？ What's it called again? Documentary. What's the documentary called? 今さっき Seattle is dying。 覚えやすいでしょ、ね、Look at it. It agree します。と言っても神様の話がないんですね。正しいことを伝えたんですけれども、その解決方法はまだです。まあ、アイデアがありますけれども、神様はいないんですね。ユニオン・ガスポル・ミッション、聞いたことありますか？私のモノマの同級生、ジェフ・リリーさんは前のダイレクターだったんですね。彼はもう4年前からいろいろ話しました、そのホームレスのこと。私は、小さい時に近くに育てたからですね。そう、ユニオン・ガスポル・ミッションは近かったんですね。そう、ジェフがいて、いろいろ話しました。ホームレスのことについても話しましたですね。そう、ユニオン・ガスポル・ミッションは、クリスチャンのグループですね。そのことについて、神様はどうか知恵を与えてください。いつも祈ってるんですね。そしてタフラブしなければならないですね。私のところに入ったらですね、安全の場所、暖かい場所、食べ物も与えます、ね、与え、そしてジョブトレーニングも仕事のトレーニングも教えるんですね。そしてこの1年プログラムに入ると 75% 以上の人たちは成功するんですね。でも大勢の人たちは入らないんですね。なぜかというと、ルールを守りたくないんですね。 でもルールを守らなかったらもうこういうふうになってしまうんですね。でも神様の話もするんですね。一番問題は心にあるんですね。私はもっともっと罪人ですね。ですから神様からの許しが必要です。自分の力で救うことはできない。自分の力で変われないんですね。そのためにイエス様はこのように来られたんですね。十字架上に私のために死んでくださったんですね。そしてイエス様を受け入れたらですね、聖霊様も入ってくださるんですね。そして聖霊様が働いて私たちは変わってくるんですね。それがなかったらですね、テンポラリーだけです。ですね。でも、ニューギンガーソンミッションそうしようとするんですね。一番大事なことはこれです。貧しい人たちを助けるために知恵、神様からの知恵が必要。でも貧しい人たちだけではなくて、いろいろ問題があるんですね。神様の知恵が必要。みんなできない。でも、神聖霊様の御声を聞いて、神様、私はこういう時にどうすればよいのか聞くべきです。みんなパートがあるんですね。はい。でも一番大事なことはこれです。縦の関係です。お祈りしましょう。Heavenly Father, thank you so much. あなた様の御言葉を本当にありがとうございました。御言葉によっていろいろ原則が書いてあります。素晴らしい。聖霊様どうか働いて動いてください。お願いします。まずそのチェンジ変化は私からです。そして教会、そして教会から外、影響のものになれるようにお願いします。神様どうかこの教会を豊かに用いて祝福してください。お願いします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。